藤沢歴史探訪、今月は探してみよう藤沢の龍をテーマにお届けしていきます。ご協力いただきますのは江ノ島藤沢ガイドクラブのメンバーでいらっしゃいます佐野さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ早速なんですけれども、始まりに佐野さんがメンバーでいらっしゃいます江ノ島藤沢ガイドクラブについてご紹介をお願いいたします。
はい、私佐野と申します。江ノ島藤沢ガイドクラブは今から28年前の1996年に発足し、ボランティアでガイド活動をしているグループです。私たちは月ごとにテーマを決めて、広報藤沢や藤沢宿交流館のホームページを通じて参加者を募集して、市内をご案内したり、あと修学旅行や校外学習のサポートをしたり、個人やグループからのご希望でコースを作成し、市内をご案内しています。で、今回はちょっと探してみよう藤沢の龍というテーマをいただきましたので、歴史に記録された物語などを織り交ぜて龍を見つけながら藤沢をご案内したいと思います。
龍を見つけながらということがちょっとワクワクするお話が出てきそうなんですが、ということで今年は辰年ということで、まずはその辰、龍についてご紹介いただけますでしょうか。お願いします。
はい、今年はその十二支では辰年ですけれども、干支では木の絵辰というんですね。60年に一度やってくる干支ということで、前の木の絵辰というのはちなみに昭和39年東京オリンピックが開催された年になります。私たちガイドクラブでもこの辰年に龍にちなんでガイドを吹き受けするツアーが盛んにあるんですね。先月、3月10日なんですけれども、江ノ島神社の神職のご協力のもと、龍を探して江ノ島詣、江ノ島歴史ガイドツアーを開催しました。ところで龍は十二支の中で唯一想像上の生き物なんですね。ですが不思議なことに、皆さんが同じような姿をイメージすることができるぐらい広く知られています。かつて漫画日本昔話ってありましたよね。歌っていただきたいような感じなんですけど、アニメで坊や良い子だって、私ちょっと歌が下手なんでごめんなさい年々しなという歌とともに龍に乗った子供の姿が浮かぶ方もいらっしゃると思うんですけれども、なので日本ではちょっと気が優しくて力持ち、親しみもある龍なんですけれども、一方西洋ではドラゴンといえばちょっと悪魔のお使いといった悪者のイメージもあるようです。日本や中国などの東洋では映画やドラマでも英雄的な存在で扱われ、良い龍、強い龍、神様の使いをお使いする龍、あと自然現象を司って出世や権力といった力、あるいは高貴な身分の象徴のイメージがあるような感じですよね。で、他にも仏教の守り神や皇帝のシンボルと、どちらかといえば尊敬されたりとい う龍のイメージがあるんですけれども、藤沢でもそんな龍にまつわるとっておきの物語があるんですね。で、この話はちょっと後でお話しします、
ありがとうございます。今お話にあったように、確かに龍ってパッと皆さん思い浮かぶのって大体同じような確かに姿ですけど、ただいいイメージと確かに悪魔みたいなちょっと怖いなっていうイメージと、そのイメージはすごくそれぞれだなっていったところ、今は佐野さんのお話を聞いていて確かに確かにっていう感じていたところなんですけれども、そんな龍にちなんだスポットというのが藤沢にあるのかどうか、そこからご紹介いただけますか。
はい、実はというか皆さんのお近くにあるお寺とか神社とか訪ねるだけでも、龍が結構すぐにというか見つけることができるんですね。例えばお寺の梵鐘、釣り鐘ですね、そこには龍図って龍の頭と呼んでいるものがつけられていて、ここで吊り下げるように鐘を吊り下げるようになっているんですね。例えば私が持っている手巻き式の腕時計にある龍図って言いますよね。語源も龍の頭で龍図から来ているんです。で、寺や神社を訪れるとお堂や拝殿に装飾のための細工が施されていて、獅子とか鳳凰とか象などといった力強い生き物と一緒に龍も見つかるはずです。で、ちょっと最初にご紹介したいのが藤沢の本町にある正厳寺というお寺さんなんですね。皆さんがお寺や神社でお参りする正面のところを漢字で言うと向かうに拝むと書いて向拝というんですね。で、その向拝の屋根を支える左右の柱の間に立派な横に梁があって、それを虹の梁と書いて光梁というんですけれども、正厳寺のその光梁にはそれはそれ見事な龍の透かし彫りがしつらえてあるんです。ちょっと場所は変わって綿内にある慈源寺というお寺の山門には、入り口の門ですね、その門を支える左右の柱に立派な龍が彫り込められています。あと少し変わったところでは大場ですね、 大場の総慶院という曹洞宗のお寺なんですけども、ここには龍骨、龍の骨と、伝えられている宝物を祭りする総龍殿というお堂があるんです。でこのお寺の産後、お寺の名前ですね、こちらも万龍山ということですから、まさにこう龍にゆかりの深いお寺ということなんです。でまだまだねご紹介した寺社はいっぱいあるんですけれども、1回目ということで、まずはちょっとここまでにしておきたいと思います。
ありがとうございます。いや結構ありますね、身近なところがたくさん出てきて、またポイントを教えていただくと、改めてちょっと訪れた時に佐野さんのお話を思い出していただいて確認をしていただきたいなと思います。まだまだご紹介したい寺社があるということで、皆さんがもしかしたらね、皆さん自身もあそこにあったよって思い浮かべるところがあるかもしれません。今月はですね、そんなお話たくさん聞けますのでね、引き続き龍を探して佐野さんのお話を聞いていきたいと思います。さあということで、先ほど龍にまつわるとっておきの物語がある、お話があるよなんていうこともありましたが、龍といえばやっぱり江ノ島を私たちって思い浮かべるんですけれども、その江ノ島の伝説、龍に関する伝説、何かお話あれば佐野さんご紹介いただけますでしょうか。
はい、まず江ノ島といえばというんですけれども、江ノ島についてはこのまず、書物が、古い書物がありまして、これ江ノ島縁起っていうものがあるんですね。最初にこれが書かれたのは西暦でいうと1047年、あの平安時代の中頃なので、今こう大河ドラマで取り上げられている藤原氏の全盛期にあたるんですね。藤原道長が関白として大活躍した時代から少しちょっと後になるところで、天台寺のお寺、比叡山延暦寺のお坊さんで光慶という人がこの江ノ島縁起を漢文、漢字ですね、文で表したんです。ただね、これ残念ながらその原本っていうのはもう今現存とかなくって、ただ江ノ島神社には戦国時代にその内容を書き写されたといわれる写本が残っています。またかな、ひらがなですねの言葉と絵で表現した江ノ島縁起絵巻という絵巻物も残されているんです。この江ノ島縁起絵巻には室町時代に作られて岩本院に伝えられ、現存するものでは最も古いものと言われているものと、あと江戸時代に作られ狩野派の絵師狩野光也という人によって書かれた江ノ島神社に伝わるものが知られています。いずれも藤沢市の重要文化財に指定されている、本当にとっても貴重な資料なんです。ここではとても興味深い物語、江ノ島弁財天のことや、あと江ノ島神社の始まりの様子などが描かれています。
江ノ島縁起絵巻、言葉は聞いたことある方やっぱりいらっしゃるとは思うんですけれども、こうやって改めてご紹介していただくとやっぱり貴重なもので読んでみたいなという気持ちに強くなるんですけれども、その江ノ島縁起絵巻にはどのようなものが書かれているのか教えてください。
はい、まず絵巻は5巻あるんですね。第1巻では5つの頭を持った龍、五頭龍が人々を悩ませる場面が描かれています。その舞台は江ノ島の対岸にある深沢というところで、五頭龍が暴風嵐などを、起こして毛煮を飲む込むなど、こうもう悪いことばっかりするんですね。あと腰越えと呼ばれるようになった場所の由来などが書かれています。で次の第2巻では江ノ島の始まりが描かれています。欽明天皇13年、よく、お聞きになった方もいらっしゃると思うんですけれども、西暦552年に天地が激しく揺れ動くと突然天女が現れます。五頭龍はこの天女の美しさに一目惚れをして結婚をプロポーズするんですけれども、これまでのこう悪いことのためにも断られちゃうんです。五頭龍はただこう天女のことが諦めきれず、心を入れ替えて人々の役に立つようなことをするようになります。こうして今度人々を救った天女は江ノ島明神として祀られ、そして七階を建てた龍は江ノ島の対岸の片瀬で辰の口山になったんですね。で次の第3巻では縁の行者や大長大師といった名高い、皆さんお聞きになったことあるお坊さんたちがこの弁財天と出会う物語が描かれています。また改心した五頭龍が辰の口明神に姿を変えて隊長大師と対面する場面もあり、ここでは辰の口明神が即体姿で登場しています。第4巻は今度は皆さんご存知弘法大師、弘法大師が岩屋に参籠する物語です。弘法大師は江ノ島を眺めると江ノ島の上に金色の龍が現れて江ノ島へ誘うんですね。弁財天を崇めていた弘法大師は岩屋に社殿を設けるんですけれども、 これが岩屋本宮の創建、つまり今の江ノ島神社の始まりと言われています。そして最後に第5巻では慈覚大師が上宮、現在の中津宮を創建する物語が描かれ、江ノ島弁財天のおかげで後に相模の国が栄えるというお話が続いているんですね。最後は慈悲上人良心という方と鎌倉の三大将軍源実朝公による下宮、今の辺津宮の創建と遷宮公のお宮お社を移す物語なんですけれども、江ノ島絵里が初めに描かれたのは平安時代のことですから、ここおそらくですね後になってね書き加えられたんじゃないかと言われています。こうした伝説をそのまま歴史上の事実と見ることはできないんですけれども、その後の自然現象や災害などといった出来事とか、あと仏教伝来や人々がこう信仰によって救われる物語、そして弁財天の功徳といったように、こう人々が江ノ島との物語どうこう思いを寄せたかっていうのがちょっとこの絵巻で知ることができそうです。
この天女と五十流伝説って皆さんきっと好きな伝説なんじゃないかなと思いますけれども、今日はですね1週目にしてその江ノ島縁起絵巻にはどんな風に書かれているということで、1巻から5巻までギュッと内容を教えていただいたので、改めてやっぱり素敵なものだなって思いましたし、皆さんにね知っていただけたかなと思います。1週目から本当に面白い話聞かせていただいておりますけれども、佐野さん次回はどういったところを行きましょうか。
次回はですねちょっとそんな江ノ島の絵巻める物語が竜をめぐってちょっとこう、はい、最初江ノ島をちょっと旅する気分でご案内してみたいと思いますので、お楽しみにしてください。
はい、さあ来週もですね佐野さんのナビゲートで皆さん竜を探しに藤沢を巡っていきましょう。今月は探してみよう藤沢の竜をテーマにお届けしています。ご協力いただいておりますのは江ノ島藤沢ガイドクラブのメンバーでいらっしゃいます佐野さんです。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。